知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市消防本部予防課の松浦さんに、防火の目、安心支える地域の目、火災にご注意をについて伺っていきます。松浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この防火の目、安心支える地域の目は何の標語ですか？
はい、防火の目、安心支える地域の目は平成30-31年度の一宮市防火標語です。第20回一宮市防火標語として募集し、461点の応募の中から選ばれた赤崎紗恵さんの作品です。一宮市では2年に一度家庭や職場、地域で防火を分かりやすく呼びかける標語を募集し、火災予防の広報活動に広く活用しています。今年の4月から約1ヶ月間第21回の募集を予定していますので、たくさんの応募をお待ちしています。
いい標語が浮かんだっていう方はね、4月の募集期間中にぜひねご応募いただきたいと思います。さて3月に入りましたが、現在の一宮市の火災状況について教えてください。
はい、2月26日現在で9件となっており、昨年の同じ日と比較しまして1件の減少となっています。
減少なんですね、いいことですね。では火災を起こさないためにはどんなことに気をつければいいですか？
はい、空気が乾燥すると物が燃えやすくなり、ちょっとした火種でもすぐに大きな火となり危険です。火災原因の多くは人の不注意によるものです。火を使用する際は火が消えるまでその場を離れないこと、特に屋外で火を使用する際はすぐに消火ができるよう準備をすることなど、火の取り扱いには十分に気をつけていただきたいと思います。またこの時期は乾燥注意報もよく発令されます。乾燥注意報が発令されたから気をつけるのではなく、日頃から火を使用する際は火災を起こさないよう気をつけ、注意報発令中はより気をつけるという心構えが必要だと思います。
そうですね、気をつけるという心構え必要ですよね。例えば寝タバコやタバコのポイ捨てをしないとか、調理器具のそばを離れるときは必ず火を消す、電気器具は正しく使いタコ足配線をしない、子供にマッチやライターで遊ばせない、こういった生活の身近なことをね気をつけていかなくてはいけないですよね。火災予防の一つに住宅用火災警報器があると思うんですが、この住宅用火災警報器についても教えてください。
はい、住宅用火災警報器は一宮市火災予防条例によりすべての住宅に設置が義務とされており、住宅用火災警報器は火災を早期に発見し被害を最小限にする手助けとなる私たちの心強い味方です。
一宮市ではいつから義務化されたんですか？
はい、一宮市では平成20年6月1日火災予防条例によりすべての住宅への住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
住宅用の火災警報器の普及率を教えてください。
はい、現在の普及率ですが、アンケートの結果、一宮市では 72.9% の住宅に住宅用火災警報器が設置されています。全国平均は 82% で、 一宮市は全国平均より低いのが現状です。住宅用火災警報器は万が一家が火災になった時、早く火災に気づくことができ、皆様の尊い命や大切な財産を火災から守ることができます。もしまだ取り付けていないご家庭は早急に取り付けていただきますようお願いします。
そうですね、自分や家族のためです。まだね、取り付けてないという方はぜひお願いします。私の家には1階にも2階にも取り付けられているんですが、住宅のどのあたりに設置するものなんですか？
はい、一宮市においてはまずは寝室への設置が必要です。2階に寝室がある場合は階段の上部にも設置を義務付けています。なお台所には設置義務はありませんが、設置を推奨しています。
火を使うキッチンとか仏間は義務ではないですね。でもつけた方が安心ですね。警報器の寿命というのはどのぐらいなんですか？
はい、住宅用火災警報器は電池が切れたり、警報器内の電子部品が劣化します。設置して10年を目安に警報器ごと新しいものへの交換を推奨しています。
一宮市での義務化が平成20年ということで10年経っていますよね。取り替えの時期になりますので、ぜひねご確認いただきたいと思います。実際に住宅用火災警報器を設置していたことによって助かったという事例はあるんですか？
はい、一宮市で実際に発生した事例を紹介します。
はい、
一人暮らしの高齢の方が自宅のコンロに鍋をかけて火をつけた後、意識をなくし倒れてしまいました。隣に住む方が普段聞き慣れない音が外で鳴り続けているため、外に出てみると隣の家の換気扇から白い煙が出ているのを見つけ、火事だと思い119番通報をした結果、火災には至らなかったという事案が発生しています。もし住宅用火災警報器が設置されていなかったら火災になっていたかもしれませんし、命も危険にさらされていたかもしれません。
設置していてよかったですね。例えば消防署の職員さんが訪問されて火災警報器や防災の商品を販売されるっていうことはあるんですか？
いいえ、消防署の職員が直接住宅用火災警報器や他の防災用品を訪問して販売することはございませんので、そのような訪問販売には気をつけていただきますようお願いします。
それでは最後にラジオをお聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、では最後に昨年中の火災の状況をお伝えします。昨年の火災件数は59件で、一昨年と比較しますと9件減少と一宮市において過去最も少ない件数です。実は3年連続で最も少ない火災件数を更新しており、これは市民の皆様の火災予防のご協力のおかげです。今後も1件でも火災が少なくなりますよう、私たちも引き続き火災予防の普及啓発に努めてまいりますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。
松浦さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日松浦さんにお伺いしました、防火の目、安心支える地域の目、火災にご注意をについては広報一宮3月号7ページに記載されています。お問い合わせは消防本部予防課、電話0586-721280、 0586-721280 です。
iWave。
それではここで1曲、いちみんの曲、いちみんテーマソングです。
ツインタワーのてっぺんに住んでるよい子がいちみんさ、はじめましてと飛び降りりゃ、頭のハートが可愛いね。胸に一宮ナンバーつけて、スカイブルーが眩しいね。いつもニコニコ笑って 1ミン1ミン1ミン。の街ぽよぽよと触れ合いの旅をしてるのさ。楽しい場所を見つけたら希望の光で照らすのさ。悲しんでいる子見つけたら勇気の花束送るのさ。歩けばお空に虹かかる。みんなのアイドルよろしくね。みんなに幸せ運ぶのさ。一民一民一民。
iWave iWave iWave。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは広域型特別養護老人ホーム整備事業者を募集についてのご案内です。対象は定員100人の特別養護老人ホームを整備し運営を行う社会福祉法人。お申し込みは4月17日金曜日までに、応募書類を本庁舎介護保険課までお願いします。応募書類は市ウェブサイトでダウンロードできます。また介護保険課でも配布しています。お問い合わせは介護保険課電話 0586-8570170586-857017です。続いて思いやりと交通ルールを守って交通安全についてのご案内です。市内で高齢の方が被害に遭う交通事故が多発しています。道路横断中、買い物や散歩中、自宅近くの慣れた道での事故が多いのが特徴です。人は加齢に伴う身体機能の変化により歩く速度が遅くなるほか、危険の発見や回避も遅れがちになります。ドライバーの方は高齢の方を見かけたらいつもより速度を落とす、道を譲るなど思いやりのある運転をお願いします。思いやりと交通ルールを守って事故のない安心安全な街を目指しましょう。お問い合わせは一宮警察署電話 0586-24-0110 0586-24-0110 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。